この配信分は5月1日ですね。ということで、ゴールデンウィークに入っている方と、もう少しでゴールデンウィークだよという方と、いろいろといらっしゃると思いますが、やっぱりね、子供2人もいると、ゴールデンウィーク、どこかに行きたいなって思うんです。やっぱり思い出はね、ゴールデンウィークこういうことしたなっていうのを残していきたいから。できたらどっかに行きたい。でもあまりいい思い出がないんだよね。というのもやっぱりどこもかしこも混んでいたりするし、移動で疲れちゃうような休みを果たして有意義に使えたと言えるのだろうか。そういうことをですね、考えてしまっていたんですが、まあ、次男がですね、中華街で食べ歩きしたいって言うんですよ。いちご飴とか、まあ焼き小籠包とか、なんかいろいろとね、中華街はこう食べ歩きもすごくできる場所なので。次男がそこ行きたいっていうのも珍しいからいいかなと思ってたんですよ。そしたらですね、次の日神さんが知り合いのそのママさんからですね、中華街に行ってきたんだけど、もう中華街の、そのまあ、もう道という道が混みすぎててなかなか進まないぐらいらしいの。で、それが、4月の28日の、いわゆるまあ、ゴールデンウィークの始まりぐらいの日だったんで、僕らが行こうとしてるのも週末だったんですね。5月の4日土曜日に中華街行こうかなと思ってたんで、いや、そんなね、混んでんのと。食べ歩きがしたいと言っても、道が混んでいるから、並んでんのか、こう、道がただ進んでいないのかわからない。お店一回見てこいわ。こっから並んでるのか、めちゃくちゃ並んでるな。でもまあ、買ってくるから待っててっていう、まあ、想像しちゃうんですよね。そうすると、楽しくない。もう、すごく疲れる一日になりそう。疲れたくないわけじゃないのよ。楽しくて、疲れた。移動も大変だったけど、楽しかった。でも疲れたは別にいいの。楽しくて疲れたはいいけど、しんどくてただ疲れたみたいな日って、できれば作りたくないよね。なので、亀さんからそういう話を聞いてですね、中華街はちょっとやめとこうかと。まあ、わざわざゴールデンウィークで行くところじゃないなと思って。で、まあ、いろいろと考えたんですけどね。まあ、地元ならではじゃないけど、そんなにこう、人が多くないだろうみたいな方向に車走らせて、で、ちゃんと楽しめる場所見つけられたらな、と思っている自分がお送りします。菊池屋ランナー田中向上心。前回お話ししましたかね、長男、高校1年になった長男がですね、友達、結果的には7人ですね、7人を連れて我が家でたこ焼きパーティー、たこパをするということでですね、まあこれはいいきっかけだと僕と神さんはめちゃくちゃ掃除をしました。まあそれでもさ、神さんも僕も働きながら家事しながらでね、そんな大掃除を急遽こう入れたもんだからさ、疲れるほどに大変だったわけです。でもやっぱりこれは長男がね、こう友達呼んで恥ずかしい思いをしないように、ね、何か偏見を持たれないように、しっかりとちゃんと綺麗なお家だという風にしてあげたかったんですよ。で、まあ条件じゃないけど、その代わりちょっとどういう風にこう楽しんだか、この写真か動画見せてくれよなって長男に話してたんです。タコパをする当日はですね、神さんは仕事で、僕と次男はですね、実家に行こうっていう話になっていたんですよ。だから、家には誰もいない状態で、もう長男たちは楽しめるようにしてあげたんですね。だから、どういう風に楽しんでるかとか、どういう雰囲気なのかみたいなのがわからないから、せっかく綺麗にもしたから、まあちょっとその雰囲気伝わるようなさ、動画というか、写真を、もういつもより多めに撮ってきて見せてくれよと。いつもよりっていうのは、長男はね、結構普段からもそういった動画とか写真をよく見せてくれるんですね。今日誰々と遊んできた、この時の動画みたいな、この時の写真みたいな感じで見せてくれるんですよ。まあ見せてくれるのには理由が多分あって、僕が喜ぶからですね。僕が結構こう、どういう風に楽しんでんのかみたいな、今何がね、その高校1年生の中でこう話題になったり、笑い合えたりしているのかなっていう、もう疑問があったりするから、 まあそういうところで、なんか、ちゃんと報告してくれたり、見せてくれたりするわけです。で、今回タコパに関しては、まあ我が家だからね、まあどういうふうに楽しんでるか見せてね、分かったって言ってくれて。でですね、まあタコパ当日、終わりまして、長男から動画を見せてもらったんですけど、これですね、多分、結構な人が共感できない思いを僕はできてる。なかなかない経験、これは。経験っていうか、感覚。これただ友達7人連れてきた我が家で遊んでいる、息子みたいな動画じゃないんです。僕からしたら。なぜかというと、この7人というのは、長男が中学校3年間過ごしてきた演劇部の部員なんですね。で、僕は長男のその中学3年間の演劇をずっと見てきてるわけ。舞台があるよって言ったらもうそれを見に行ってるわけ。だから、長男はもちろんのこと、他の子たちも、あ、この子演技うまいなとか、この子なんか雰囲気がいつもいい味出してるなとか、そういうことをいろいろこう、もう最初は長男だけを見に来てるつもりだったんだけど、だんだんとこう、情報的に知れてきちゃうから、興味を持ってくるわけ。ああ、あの子は今度こういう役なんだ、みたいな。あの子は結局こういうやりとりをすることが多いな、とかさ。なんか、傾向が分かってきたりするとさ、なんかもうその人、息子が出てなかったりすると、その人を注目してみたりとかもしちゃうぐらい、だからもう、前もね、この番組でも話したけど、ちょっとした劇団のファンになってるわけ。あの劇団いいよね、みたいな感じの劇団ファンになっているから、ただの友達じゃない。もう、プチ、有名人感覚なわけ。その、7人が我が家に来て、しかも、僕と神さんがせっせと掃除した、ありとあらゆるリビングだったり、キッチンだったりっていう場所で過ごしている。ね。タコパだし、チャーハン作ったり、クレープ作ったり、なんかいろいろこう、キッチンでやってたりもするから、僕の掃除したキッチンを、あの子が使っているみたいな、なんか不思議な感覚ね。もう、プチ有名人が我が家に来て、こう、楽しんでいるという雰囲気が、なんとも言えない感情。もちろん友達、長男の友達っていうのもあるから、微笑ましくね、見れたりする部分もあるし、あの子がソファーに座ってるとかさ、なんかそういう不思議な感覚もやってきたりして。で、まあ、これまた長男がね、たくさん動画をね、こう撮ってきてくれて、もう動画を撮るということも、その8人の中でも、当たり前のことだから、こう、しかもね、演劇部だからさ、撮られるとか見られることに関しては、そんなに、そこまで抵抗がないわけ。だから、もう乾杯をするシーンとかさ、なんか料理をしてるシーンとか、ただただちょっとふざけてるシーンとか、罰ゲームしてるところのシーンとか、なんかそういういろいろな動画を見せてくれるわけ。もう全部が微笑ましくてね、もう、不思議な、なんとも言えない気持ち、プラス、これからも長男をよろしくな気持ちもあったりですね。で、まあタコパーをするに対してさ、掃除以外にも、まあ、材料は自分たちでお金出し合って買ってきたりするんだけど、調理器具とか、食器とか、そういったものに関してはやっぱうちのを使うからさ、まあまあ、ある程度部屋が散らかっている状況を僕は覚悟してたんです。まだまだ言っても高校1年生になりたてのね、子供だし、そんな、まあ、片付けもしっかりしろよ、なんて、言っておく、なんかめんどくさい親にもうなりたくないというか、長男だけにはね、こう言ってもいいかなと思ったけど、今回に関しては、まあ片付けもしっかりやるんだぞとは言わずにですね、まあただただ本当に楽しかったって思ってくれればいいなという感じだったんですけど、いやー、やっぱり僕がその7人プラス長男のファンでもあるというのがもう間違いじゃなかったなというかさ、洗い物とかさ、ほぼほぼちゃんとやってくれてて、生ゴミとかさ、ちっちゃいビニール袋に全部入れてさ、最後縛ってあってシンクの隅に置いてあったりさ、だからこう完璧じゃない生ゴミの、今回こんだけ生ゴミ出ちゃいました、ここに置いておきます、 これゴミ箱に入れときますだとまたちょっと話違うじゃん。ゴミ箱入れると生ゴミ臭くなるからね、入れてほしくない人もいると思うんだよね。だから正解はシンクの横に置いておくだと思うの。しかもちゃんと袋縛って。だからこれ生ゴミに関して100点だった。で、まあ洗い物に関してもほぼもうやってくれてたし、たこ焼き器だって、あれ絶対にもう周りにこびりついたりするわけ。生地とかがね、飛び散ったりするはずなのに、もうちゃんと綺麗に拭き取られてて、鉄板も綺麗に洗われてて。まあ洗い物がなかったかっていうと、まあちっちゃいね、ものが残ってたのはあるけど、でもまあもう全然なんだろうな、それ抜きでも100点ぐらいの。それがあったとして95点でしたじゃなくて、もうそれがあったとしても100点ぐらいの、なんか処理をしてくれてて、なんかいいよね。だって言ってないんだこっちは、から漬けしっかりやってねとかさ。多分長男もから漬けみんなちゃんとやってくれよなって言ってないと思うんだよね。多分、それぞれが進んで、準備もこうやるし、片付けもやるし、で、片付けが落ち着いたから、じゃあ一旦みんなでスマブラやろうぜ、みたいな感じになってた。なんかね、本当にいい子たちなんだよね、多分ね。まあまあまあ、動画を見た感じ、窓開けて、ちょっとこう、大声でじゃないんだけど、多少こう、近所に、もしかしたら、ご近所さんに、ムッとされたような、この、音量が、外に、ね、出ていってしまった部分は、もしかしたらあったかもしれないけど、でもこれはね、今回の反省ポイントだねって、長男には言って、あって。まあ、本当に窓開けたら、あんまり声を出さない方がいいし、まあ、騒音をね、ちょっと考えないと。言われたらもうアウトだからね。一回注意されると、もうできない。とか、もう本当に、こう、静かにやんなきゃダメみたいなことになるから、言われないうちに、なんとか自分で気づいて、ちゃんと直していった方がいいからな、ってことは言いました。またなんかうちでね、パーティーとかするみたいな話も出てるみたいなんで。だから、まあそういう反省ポイントもありつつ、でもまあ、ね、楽しんでくれてたみたいだし、片付けもしっかりやってくれたみたいだし、本当にね、真面目な陽キャ。一番いいかもしれない。まあ、陰気が悪いわけじゃないけど、明るいに越したことはないし、で、真面目な部分がしっかりあるし、やるべきことはちゃんとやるし、手土産をちゃんと持ってきて、くる子もいたりね。なんか、本当にいいな。いいチームを持ったな。毎回まあうちでパーティーするわけじゃなく、次は誰々んち、その次は誰々んちって、なんかそのメンバーの家でパーティーをしていく集団みたいで、めっちゃ嫌な集団みたいな言い方、それぞれのメンバーの家で、パーティーをしていく集団、パーティーする場所がなければ大きい公園で集まって、談笑する集団なんですよ、だからまあ当分ね、しばらくはうちでパーティーすることはないみたいなんだけど、まあ、いつかまたあるみたいなんで、その時はまた掃除もしっかりしたり、よりね、こう、楽しめる家にしたいなって思ったんですよね。だから、長男にですね、LINE でね、もうパーティーの終わりかけの頃、まだ家にいんのかみたいなやり取りをした後にですね、LINE を送って、うちは楽しい家になれただろうかって僕を送ったんですね。そしたら、慣れたよきっと。みんな楽しいって言ってた。って送ってきたから、僕はにっこりって返したんですね。その返信、実はメンバーの誰々だよ、自分じゃないよ、みたいな。長男じゃない、部員のとある子が、そうやって送ってくれたみたい。みんな楽しいって言ってた、みたいなね。はい、よかったね。まあ、これからもね、そういういい友達を持ち、まあ、そういったことでね、感情もコントロールしやすいというかね、嫌なことがあってもこいつらがいるし、みたいなね、そう、心の拠り所になっていければ、何か、辛いことがあっても乗り越えていけるんじゃないかなと思っております。ということで、なかなか小座し甘いすすやぶこしです。それではまた次回お会いで菊池翔でした。メガネたまりでもあるよ。お疲れ様です。